ヨハネの第一の手紙、一章、一節から四節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉について。この命が現れたので、この永遠の命を私たちは見て、その証をし、かつあなた方に告げ知らせるのである。この永遠の命は、父と共にいましたが、今や私たちに現れたものである。すなわち、私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。私たちの交わりとは、父並びに御子イエス・キリストとの交わりのことである。これを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためである。使徒行伝の2章の42節というところに、そして一同はひたすら人たちの教えを守り、信徒の交わりをなし、共にパンを裂き、祈りをしていたという言葉があります。ここに交わりという言葉が出てきますね。人たちの教え、パン裂きというのは主の晩餐のことです。それから祈りとともに交わりは、教会の中でなくてならないものとして守られてきました。ところがこの交わりというのは一体どういうことなのかというのは案外よく理解されていないように思います。時には誤解されていることもあるかもしれません。そのために、教会の交わりが聖書が教えている交わりとはちょっと違ったものになってしまう。それで本当の交わりを求めて教会にいらっしゃる方が失望してしまうということがあるかもしれません。そんなことにならないために、いや、教会に聖書が教えるこの交わりがさらに豊かなものになるように、築き上げられていくように、それが育つように、今日は交わりについて基本的なことを少しく学びたいと思います。さて、交わりには二つの面があります。一つは神様と私たちとの交わりですね。で、もう一つは私たちと同じ神様を信じる人たち同士の交わりです。で、聖書は神様との交わりが先にあって、それから神様を信じる人々との互いの交わりが生まれてくる、そう教えています。で、この順序は大切です。で、神様との交わり、それは私が神様に愛され、また私が神様を愛するということなんです。でも、日本人の多くは神様との交わりと言われてもちょっとピンとこない。なぜかって言えば、日本の神々、は人を愛することがないし、人に愛されることも求めていないからです。天からの雨が田畑を潤します。地に実りをもたらします。人々はその自然の営みそのものを神として崇めてきたわけですね。でも自然はいつでも穏やかとは限りません。嵐が吹き荒れることもあります。洪水になるときもあります。日照りが続くこともある。そうしますと人々はそれは神様が怒ってらっしゃるんだと、そういうふうに考えました。それでその怒っている神々をなだめるためにしたのがいわゆるお祭りなんですね。で、日本人の多くが信じてきた神々、それはこう怒ることがあっても人間に怒ることがあっても人間を愛することがない、そういう神々だったのです。それで日本には昔からこんなことわざがあります。触らぬ神にたたりなし。触らぬ神にたたりなし。そう言いますよね。ですから、お宮を建てて、そこに、神様を閉じ込めておいて、祭り上げておけばいいわけです。参拝を欠かさないことが信心深いことであって、その宮にいる神様と親しくなるなんてことは考えなかった。 また神と交わるなんて言葉はですね、そのもののけに取りつかれる、そんな恐ろしいことのように考えられてきたわけです。まあ、そんな宗教的な背景がありますから、私たちは人との交わりっていう言葉を聞いて、まあ、なんとなくわかるんですが、神との交わりと言われても一体何のことかピンとこない、それが私たちだったと思います。でも神様がわからない、神との交わりがわからないっていうのは、まあ、日本人に限ったことではないと思います。神様は人間を超えて存在されるお方でしょ。ですから人間の方から神様を完全に知り尽くすことなんかできないわけです。神様の方から私はこんなものだよと言ってご自分を示してくださって、初めて私たちは神様を知ることができます。そして神様はご自分を示すために人となってこの世に来られた、それがイエス・キリスト、人となられた神です。でヨハネの手紙はキリストについてこう言っています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、すなわち命の言葉。一節にそうありますね。言葉というのはキリストを指し示す用語です。キリストは初めからおられたと言われています。いつかある時に誰かに作られたのではないのです。すべてのものをお作りになった永遠のお方です。このように神様は永遠のお方、人間は限りあるもの、神様は創造者、人間は被造物、神様は清い清い聖なるお方、人間は罪ある汚れた存在。そのままだったら神様と人間の間には接点がないわけですね。共通点がないわけです。それでキリストは人となることによって人間との接点、私たちとの接点、共通点を作ってくださった。私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったもの、この表現は人間が本来見ることのできない神が、私たちが見て触ることのできるその体を持った人間になられた、そのことを表しているのです。キリストが人となられたということです。で、キリストが人となられるというのは何も簡単なことではありません。キリストがそこまでなさったのは私たちを愛してのゆえでありました。で、ハワイにモロカイ島っていうのがあるんですけれども、そこにかつてダミアンという宣教師がいました。で、当時雷病と呼ばれましたハンセン氏病の人々に伝道しようとしたんですね。でもなかなか患者たちに受け入れてもらえなかった。そうこうしているうちにダミアン自身もまた同じ病気にかかってしまいました。けれどもダミアンはそのことを嘆くどころか、ああ、私はあの人たちと同じになった、今こそ神様の愛をあの人たちに伝えることができる、そう言って喜んだというんです。病気の人に伝道するため自分も同じ病気になった、それを喜んだダミアンのしたことは本当に尊いことだと思います。けれどもダミアンがそうすることができたのは、キリストが人となって、人となるほどに、私たちと同じになるほどに私たちを愛してくださった、そのキリストの愛を彼は知っていたからなんです。私たちはこのイエス・キリストの愛によって初めて神を知ることができました。神様に愛されていることを知ります。そしてどうやって神を愛したらいいかということをイエス様から学んだのです。神様との交わりがイエス・キリストによって始まったのです。で、イエス・キリストを信じて始まったこの神様との交わりは成長し深められていく必要があります。で、キリストは私たちに 神との交わりを得させるためにこの世に来てくださったわけですね。ですから私たちがキリストを信じた後の生涯というものは神様との交わりを深めるためにあると言っても決して言い過ぎではないと思います。では神との交わりはどのように深めていったらいいのでしょうか。先ほど一節の私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触ったものという言葉を考えましたけれど、この言葉、これは弟子たちが最初イエス・キリストについて聞いた、次にイエス様に出会った、さらにイエス様をよーく見、そしてイエス様に触れていった、そういう体験、その順序を語っていますね。聞く、見る、見つめる、触れるという言葉。これは私たちにとってもイエス・キリストとの交わりが深められていく一つ一つのステップを示しているのです。で、キリストとの交わり。これはまず聞くことから始まります。聖書を開いてキリストの言葉に聞くのです。誰しも自分の好きな人の声を聞きたいですね。若い人たちがもうひっきりなしに携帯電話で友達と話しています。それはそのためなんです。もしイエス・キリストが私たちにとって最も愛すべきお方であったら、皆さんその言葉に、その声に聞きたいですよね。キリストは今日開いた聖書のお言葉から何を私に語りかけてくださるんだろうか、そんな期待を持って毎日聖書を開きましょう。キリストに聞くことからキリストとの交わりが始まります。次は見る、私たち今この肉眼でイエス・キリストを見ることはできません。でも聖書に信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか、などという言葉があります。信仰の目でイエスを見ることができると言っているわけです。もしそれができないんだったら、こういう言葉は意味がなくなってしまいます。聞くというのはどちらか言えば客観的な知識。でも見るというのはもっとその人と人格の関係を持つ。そういう意味がありますよね。十数年前ものことですけれども、私が、一つの教会から別の教会に転任することになりました。その時にね、あの教会に行ったらね、何々さんという素晴らしいクリスチャンがいますよ、そういうふうに教えてくれました。私はその人のことについては前から聞いて知っていました。でも実際にそちらの教会に移ってで、その人にお会いした。その時に、本当に、聞いていた以上に、その人に実際にお会いして、もっとその人のことをよく知ることができ、親しくなることができた。そういうことがあります。キリストを見る、あるいはキリストに出会うっていうのは、イエス様について何か知っているというだけでなくって、本当にイエス様に出会ってキリストと私とあなた、人格と人格の関係で知るということですよね。素晴らしいですね。で、これは単に聖書を学問的に勉強すればできるということではないんです。むしろ聖書に教えられ導かれ、キリストを真心から礼拝していく、その中で私たちはキリストを見る、キリストに出会うのです。3番目は見つめる。見る、見つめる、似たようなことかもしれませんが少しく違います。で、ヨーロッパの人は人と話すときにじーっと相手の目を見ますね。ある牧師先生がいらして、この方は以前から人の目を見て話すだったんですけれども、ドイツに長く留学なさって、ドイツから帰ってきてからはもっと相手の目をじーっと見ながら話すというんです。ですからその教会の信徒の方はね、先生と話すと怖いって言ってちょっと先生を敬遠するようになったという、そんなことを聞いたことがあります。あるアメリカの方と話していたらこんなことを聞きました。 私が初めて日本の教会に行った時に、まあ、話はしてくれるんですが、私の目を見て話してくれる人がいなかったので、ちょっと寂しく思いました。まあ、文化の違いがあるんでしょうね。日本人である私たちにはじっと相手の目を見て話すというのはちょっと苦手なんです。ちょっと反らせてしまうところがありますね。でも相手を見つめる、相手に集中するってことは大切です。目を見るというのはそこに愛情、関心がそこに向いています。相手を理解したいと思っています。そういうことを意味するからですね。アイコンタクトって言いますが、見る、これは見る方は、ただ普通に見る方は人格的な出会いでしたが、見つめるっていうことがそこからさらに進んで、出会ったその相手の本質を知るということを意味します。皆さん、イエス様を見た人、イエス様に出会ったすべての人がイエス様がこんなお方だということを分かったでしょうか。そうじゃないですよね。キリストと身近にいて、キリストをよく見た人、じっと見つめた弟子たちだけが、あなたこそ生ける神の子キリストですという告白に至ったのです。私たちもキリストを見つめることが必要です。私たちの場合、キリストを見つめるとは具体的にどうすることかというと、キリストに思いを集中するということを意味するでしょうね。詩編の27の4に、私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しさを見、その宮で尋ね極めることを。主の麗しさを見る、これは見つめるという意味です。キリストを見つめる、この詩編が言うように、深く主を思い見る、キリストと心と心を通わせる、まあこれは黙想の祈りということを通して実践することができるのではないかと思います。最後の触れる、これはキリストの臨在に触れるということを意味しています。いや、私たちが臨在に触れるというよりも、キリストの臨在、プレゼンスが私たちに触れてくれるということです。イエス・キリストは私たちにこう約束されました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。で、この言葉は、みんな私が一緒にいると思って頑張りなさいよという、その単なるね、励まし慰めの言葉ではありません。これは約束です。本当に私と共にいてくださるという約束です。私たちはキリストのプレゼンス、臨在を持つんです。で、苦しい時、そうですね、たとえ私のために何かしてくれなくても、誰かが一緒にいてくれたらどんなに慰められ励まされるでしょうか。で、この人に自分の苦しみを話しても何にもならない、解決がないっていうことを分かっていても話すことってありますよね。小さい赤ちゃんにお母さんが自分の苦しみを話したって赤ちゃんは何もできない。中には家族のいない人はペットで飼っている犬に話すこともあります。犬は何もしてくれません。でも話す、誰かに話して話す、誰かに聞いてもらうと心の重りがうーんと軽くなるっていうのを皆さん体験してきましたね。誰かがそこにいてくれる、隣に座っていてくれるだけで、それが大きな力になるということを体験してきました。だとしたら、キリストの臨在はなおのことじゃないでしょうか。詩編にこんな言葉があります。主は王となられた、諸々の民はおのどけ、主はケルビムの上に座せられる、地は震えよ。これは神様の臨在が表せるときに、本当に天も地も震え動くというんです。キリストの臨在はそれだけの力を持っている、すべてのものを震えおののかせる力を持っています。 イエス様から800年も前の人ですが、預言者イザヤは神様のそういう栄光に触れた時に本当に震えをののいたのです。でも同時に神様の恵み深いその憐れみにもイザヤは触れました。そしてそこから立ち上がることができました。そのように私たちもキリストの臨在の前に身を委ねる、そんな時が必要です。キリストが私に触れてくださる。私を立ち上げてくださる。許し、癒し、強めてくださる。そういうことを体験することができる。そうやって私たちの交わりは深められていきます。で、こうした神様との交わり、それは一人一人の内面の中で培われていきますね。でもその人の内面の中だけでとどまりません。必ず外側に現れていきます。他の人にもそれは伝染していく、伝えられていくんです。ですから3節に、すなわち私たちが見たもの、聞いたものをあなた方にも告げ知らせる。それはあなた方も私たちの交わりに預かるようになるためである。そう書いてあります。キリストの最初の弟子がキリストとの交わりを体験し、それを次の弟子に伝え、その弟子がまた次の弟子に伝える。そのようにして神様との交わりは世代から世代へと伝えられて、今の私たちに伝えられているんです。そしてそれを伝えられた人々のお互いの間に共通のものが生まれてきますね。それが交わりのもう一つの面、キリストを信じる者たちの相互のお互いの交わりです。で、交わりという言葉は新約聖書が書かれましたギリシャ語ではコイノニアと言います。で、この言葉から英語のコミュニオンという言葉が出ました。で、コミュニオンのコムというのは共通という意味でしょ。ユニオンは一致ですよね。ですから一人一人がこの神様とのコミュニオン、まあ英語の訳によってはフェローシップとも訳されますけれども、もう私はコミュニオンの方が言語に近いかなと思うんですが、その時に、神様を愛して、そして神様を崇める者たちの間に共通なものがある。その共通なものを持って一致するときに生まれ出たものがコミュニティ、共同体、この礼拝の共同体、信仰の共同体、それが教会なのです。私たちは共に賛美を捧げています。御言葉を聞いています。証を分かち合っています。その時にお互いの心に共通した神様への感謝、信頼、献身の思いが与えられますね。それによって私たちは一つに結ばれます。お互いに神様なんて素晴らしいんでしょう、そういうことを感じながら神様を褒め合います。この交わりによって私たちの魂は満たされて、礼拝からそれぞれのところに出ていくことができるんです。で、教会には年配の方もいらっしゃる、若者もいる、子供もいます。日本語を話す方も英語を話す方もいます。さまざまな文化のバックグラウンドを持っている。でも皆さん不思議な一致がありますね。イエス・キリストを信じ神様との交わりを持っている人々を結ぶ共通のものというのがあるのです。どの国で生まれ、どこに国籍があろうと、私たちは皆天に国籍を持っている。年配の者も学生も子供も共に神様の子供、そうやって父なる神様を一緒に褒め、神様に信頼していく。教会はそういう交わりを育てていくところです。私たち一人一人の神様との交わりも個人で育てていくというよりは、 教会の中で育てられていくと思います。そして教会はこの交わりを次の世代へと伝えていきます。教会に集っている若い人たちにバトンタッチしていくわけです。そしてまた同世代の多くの人々、まだこの交わりの中に加わっていない方々をお招きして、その方々に広めていきます。さあ、そのために私たちは何ができるのでしょうか。これからもそのことを考え続けていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちにイエス・キリストによってあなたと交わる道を開いてくださり、心から感謝します。私たちは教会に与えられたこの交わりを育てていきます。多くの人をこの交わりに招くことができるように、私たちを助けてください。導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。